ライアングル。
風が君を呼んでるよ。見上げれば澄み切ったブルースカ
イ。皆さんおはようございます。トライアングルパーソナリティの原まみこです。さて11月も後半になりました。今日はですね、素敵なゲストをお招きしてお話をしたいと思いますので、お楽しみにしていてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、豪華スタジオよりお届けいたします。
トークライブラジオ夢の種。
改めまして皆さん、おはようございます。さて今日もですね、素敵なゲストさんをお招きしてお話をしたいと思っているんですけれども、今日はですね、私の親戚の方をゲストに呼んじゃいましたので、早速ですね、お招きしたいと思います。それでは今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私のね、ピアノの先生でもありまして、親戚の方なんですけれども、ちょっとですね、徐々にですね、自己紹介をしてもらおうと思いますので、ちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、ジュジュこと山田力と申します。福岡で、バッハのコンサートを長年続けております演奏家です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、11月にですね、コンサートをされるということで、
そうなんですよ。
そのね、宣伝をぜひね、ラジオでしてもらいたいなと思って、ちょっと私も初めて親戚の方をお呼びしてちょっと緊張してますけどもよろしくお願いします。
こちらこそ。なんか歯が浮きそうやね。敬語で話すと。
そう、なんかちょっといつもね、タメ口で話してるので、うん、今日もね、いつも通りな感じでお話ししようと思います。
いいでしょうかね、それで。
はい、いいです、いいと思います。
はい、わかりました。
はい、まず、いろいろ聞きたいことはあったんですけど、
はい、
今ピアノをねされてると思うんだけど、うん、ピアノを始めたきっかけをちょっと知りたいなと思って。
おー、うちの父が、ヤマハっていうね、楽器製造する会社に働き打って、で、ピアニスト の、あの接待をするような仕事を してたよね。で、自分には妹がいて、で妹が先にピアノを習って、その音がまあ綺麗でいいなっていう感じでおったんだけど、うちの父がもう体育会系の男だったんで、そんなやわなピアノなんかさせないぞみたいな感じで、なかなか許可をもらえなかったんだけど、ようやく小学校2年の3学期からじゃあいいよみたいな感じで習い始めた感じかね。それがきっかけです。
そのいつ頃からピアノやりたいなと思ってたんですか。
いや、もうそれはもうね、最初の方から、いやもうなんて綺麗な音なんだろうっていうところで、もう最初から実は交渉を続けて
へ
つまらんみたいなね、感じで。
いろんな作曲家の方、バッハをはじめとして、いろんな、作曲家の方がいると思うんだけど、ジュジュはバッハが好きじゃない。
そうね、
そう、そのいろんなたくさんいる中で、なんでバッハが一番好きなのかなっていうのを、
ちょっと専門的な話をすると、バッハの音楽っていうのは、クラシック専門用語で言うと和声、和音のこと、のあの作りがね、もう素晴らしいというか、和声の神様っていうふうにも言われてるんだけど、なぜかね、ちっちゃい頃から歌謡曲、流行りの歌謡曲とかあるじゃない、でそれがみんな歌詞をわーって歌って、わーいい歌詞だとか言ってるけど、歌詞を覚えたことは多分ね、ペッパー警部ぐらいぐらいしかなかったかな。それも最初 の後ろのベースの音とか、ドラムの音とか、バッキング、ギターのバッキングとかが、なんかそればっかり耳に入ってて、おそらくだからその頃からその和声、で多分音楽っていうものを捉えてたのかなと。 いうその延長上で、うん、あバッハなのかって、うんうん、っていうふうに、うん、思いになったし、まあ、もう一つあるのは、うん、バッハの楽譜には強弱記号とかね指定がないよ、
うんう
ん、それはバロック音楽って言って昔はもう強弱が変わらないチェンバロとか、
うん、
パイプオルガンとか、
うんうん、
ああいうものだったんでその必要がなかったわけだよね。なんか速度記号がない、
うん、
強弱記号がない、
うん、
なんであとはそのアーティキュレーションって言ってスラーとかスタッカートとか、うん、指示がまるでないから、
うん
まあ、自由に弾ける、
うんうん、
自分の人生のコンセプト自由に生きるっていうのと、うんまあ、被ってるところが多分好きになった理由じゃないかなと思いますね。
バッハの曲難しいもんな。
まあ、うん、そうね、縦横、
うん、
縦は和音、
うん、
横は旋律じゃない、
うんうん、
それが全部旋律だから、
うんうん、
が絡み合って和音を作ってるっていうので難しいと思うけど、うん、いやそう、うん、難しいけど楽しいよ
そうなんかいつも練習の時、うん、レッスンの時バッハの曲をいっぱい練習してもらってた記憶があって、
うん、
そう、
まあ、皆さんね生徒さんは無理やりバッハ弾けみたいな感じでやってますけど
だからなんでバッハが一番好きなのかなっていうのをずっと聞いてみたくてずっとコンサートソロコンサートもバッハをずっとやっているじゃないですか。
そうやね、
うん、そうだから、うん、なんでバッハなんやろドビッシーとかの方が綺麗だ
なと思って。他の作曲家 もう全部綺麗だと思うんだけど、うん、その原点、
うんうんうん、
自分はペダルも使わないし、うんうん、使わずに演奏するし、
うん
うん、もう音のみで勝負するっていうところがで、まあ、今さっきも言ったようにそのどうとでもできるというか、
うん、
自分のこの味を出しやすい、
うんうん
うん、
楽譜通りに弾かなくていいっていうか、
いや、そうね、楽譜に指定がないから、うん、こう弾きなさいっていう
強弱記号とかが特にないからってことでしょ。
例えばドビュッシーとかだったらもうそのスラーが長いのだったりとか、うんうん、ここからペダルを踏んでくれとか、うんうん、なんかいろいろあるんだけど、
ねうんうん
まあ、そんなのが一つも記してないから、
うんうん
まあ、自由に自分の思うままに弾けるんで、うんうんまあ、好きかな。あドビュッシーも好きですよ、うん、他の作曲家も、
ね、他の作曲家ももちろんね、うん、いろいろ弾かれると思うんだけど、
うん、
その中でも多分ねバッハが一番弾いてきたんじゃないかなと思って、
ね、ずっと付き合いも長いし、
うん、
バッハさんとは、
うんうんうんうん、へそうそうそう。でいろいろコンサートソロコンサートをするようになったのはいつからなんですか。
最初にしたのは2007年かな。
うーん
7年で、まあ、このシリーズ化していこうとしたのは、うん、2013年にあるゴルトベルクっていう、
うん、
ゴルトベルク変奏曲っていう、まあ、大きな曲があるんだけど、
うん
まあ、それを皮切りに毎年やコロナがね流行る前までは毎年ずっと続けてましたね。
そうなんかソロコンサートをやろうと思ったきっかけってなんかあるの、
うんまあ、その年も年だし、
うん
その頃ね、
うん、
で周りにはもうじゃんじゃん人前で弾けとか言ってたのに、
うん、
もう自分がまだ何もしてなかったし、
うん
まあ、これから先はそういう風にまあ、バッハの音楽とか、まあ、大きな意味で言うとクラシック音楽がみんなに知ってほしいなっていう意味で、
うん
うんまあ、ここら辺でちょっとやっていかないいかんやろっていう感じで始めましたね。
それが2013年ぐらい。
そうそうそう、ゴールドベルクが2013年やったね。
うーん
そこから毎年、うん、やってますけど、
うんうんうん、じゃあもう結構な数ソロコンサートをしてきたってことですね、うん、
そのバッハだけで言ったら今回で9回目かな。他のコンサートとかもちょいちょい間に挟みながらやけど、
うんうんうんうん、
ですね、
うんうんその1回のコンサートを開催するにあたって何曲も弾くじゃないですか、
うん、
どのくらい練習するんですか。
どのくらい時間とか決めてないんだけど、
うん、
まあ弾けるときはいつも、
うん、確かにずっとピアノ弾いてるイメージある、
うん、そうそうそ そうピアノ弾いてるときはまあ何現状から隔離されてるというか、
うん、
もう自分だけの世界やね、
うんうん、
誰も邪魔されない、
うんうんうんうん、
だからまあ、うんスイッチがねパッとピアノの前に座ると変わる感じだから、
うん
まあ、暇があるときはずっと弾いてますね。
ピアノを嫌いになったことはないですか？
ないね。
おすご
いやピアノのそれ違うよ、あのマージャン。あのピアノを嫌いと、うん、そのレッスンとか練習が嫌いっていうのはまた別物やから、だからその、まあ、諸事情でレッスンに来れなくなった、うん、なってもその音楽だけとかピアノ、うんうん、嫌わないで、嫌わないでっていうか、まあ、そんな人あんまりなかなかおらんのやけど、うんうんうん、なんかまあ好きでいてくれたらまあそれでいいかなと、
うんうんうんうん、
思ってますね。
ピアノのその、ピアノを弾くのは楽しいけどもちろん、うん、その練習だったりとかが、うん、なんだろう、あんまり好きじゃない人って結構いるじゃない。まあ私もそうだけど、そういうのってどうやったらなんだろう、克服できるというか、どうやったら楽しいと思えるというか。
うん、まあその今はもうあのそれこそ小学生ぐらいからもういろいろ忙しいでしょ、うんうん。学校行った後にもう習い事がもうなんならダブルブッキングみたいな感じの日もあるって、うんうんうん、みんな忙しいからね、うんうん。そのゆとりが多分ないと思う。
うんうん、
で練習っていうのはその。そもそもね、無理やりするもんじゃ本来ないとよ、
うんうん
うん、で、楽しくやりたいなと思ってこそ初めての上達っていうのがあるから、うんうん、そのやりなさいとかしなきゃいけないなとかいう感じでしてたらそれはつまらないのね、
うんうんうん、
まあでもいつかそのまあまあちゃんもそうだけど何年後か経って10年ぐらい経ってちょっとピアノ弾いてみようかなとか、
うん
うん、いうのがちょっとでもこう残ってたらまあいいなって、うん、先生としてはありがたいなと、うんうん、いうふうに思うね、
うん、いやピアノね復活弾けるようになりたいなと思っててもう一回やろうかな、うん、あのね、うん、それこそなんかいろんな演奏会とか基地に行ってやっぱ音楽に触れると、うん、あやっぱもう一回ピアノやりたいなとは思うけど、うん、なかなかじゃあ練習するかもうね、楽譜も覚えてないし、そうそう覚えてる曲しかね弾けないから楽譜見ながら弾けないからさっていうのがあって、まあ、でもねドビッシュももう一回弾けるようになりたいなとか、
うん、ね綺麗に弾けよったもんね。
もう、うん、あの私の最後のピアノ発表会のあのドビッシュの月の光が多分一番私の最高傑作じゃないかと思うけど、
綺麗やったもん。
そうそうそう、うん、もうだから。今もうね楽譜も全然覚えてないから最初のちょっとは弾けるけどぐらいな。ああ
いやそしたらもう一回、うん、見直したらいい。いつでもできるよそれは、ね、やろうと思えばね。
そうそうそうやろうとねちゃんと思えばもう一回ねずっとやってきたことだからね、うん、まあできるだろうなとは思うんだけど、
その腰をちょっと軽くねひょいとひょいと持ち上げると、やったらねまた、
う
ん面白さが蘇ってくるんじゃないかなと思うよ、
うんうん、そうね、
うん、
ちょっともう一回レッスンに通おうかなと思います。
まあ、まあそれはちょっと、まあ、別途
で今回復活コンサートっていう名前でライブをする、
はいはい、
コンサートをね、はい、すると思うんですけど、うん、その一回ピアノがちょっと弾きにくくなった時期があると思うんですけど、うん、後半にちょっとジングルを一回挟んでその話をお聞きしたいと思います。
わかりました、
はい、
夢の種放送局です。
はい、では後半はですねジュジュの今の状況というかピアノを復活コンサートをするにあたってまでの過程をちょっとお話ししてもらおうかなと思うんですけど、
はいはい、
ピアノがある日突然多分ちょっと弾きづらくなったなっていう思ったきっかけとかがあると思うんですけど、
うん、そうなんですよ、まあ、知ってる人はもちろん知ってるんだけど、うんうん、まあ、ジストニアっていう病気があって、うん、でその自分がその2021年に YouTube のチャンネルを、うん、演奏のチャンネルを立ち上げてその時にまあもうこれでもかっていうぐらい弾き寄ったら右手の、薬指がなんか動きがおかしいぞっていう感じがあって、で過去にジストニアを患ってる生徒さんを見たことあるんで、うん、そのことをパッと思い出して、 あらこれはと思ったけど、うん、いやいや、まあ、そっ考えすぎやろと思って、うんうんうんね、寝りゃ治るって思って、うん、あんまり気にしなかったんやけど、うんうんうん、まあ、こそっと進行してたみたいで、それが次は小指が、うん、なんかジストニアっていうのはね、運動障害の一つなんよ、
うんうん、
で大きく分けて全身性ジストニアと局所性ジストニア、
うん、
で自分の場合は、まあ、局所性で、うん、フォーカルジストニアとか音楽ジストニアとかも言うけど、ピアノを弾こうとするときだけ指が勝手にね、まあ、最終的には右手の中指から小指にかけて、
うん、
これがこう丸まって固まってしまう感じで、まあ、それはもう最終的に最後言うと手術を受けたんだけど、
うんうん、
手術を受けるもう前日の演奏とか、うん、ホームページに載せてるけど、
うんうんうん、
そのとかもうひどいもんで、だからそれで、これを治すには手術しかないと、
うん
うん、いうことで去年の10月1日に、低位脳手術っていう、うん、脳の手術を受けて、ジストニアっていうのは脳の病気なんですけどね、
うんうんうん、
それを受けて、1年リハビリして復活してやるぞという
、
う
ん
うんうん、世界的にも多分ねあんまり例がないとは思うよ。
へえ、すご
っ。
え、その、うん、ジストニアになった時に何か、うん、その指が思うように動かなくて、うん、ちょっと何かショックだったなとか、そういう何か後ろ向きな気持ちには なりましたか。
いや、うん、いや、ただあこれ困ったなっていうのがあったんだけど、
うんうん、
そのいかなる時も。その暗くなるとかマイナスなことは絶対考えないようにして、
うんうん、
生きてきたんで、だからそれが身に染みてるのかもわからないけど、いや、なんとか しなければ、
うんうん、
その思いしかなくて、うんうん、落ち込んでる暇はなかったね。だから変な弾き方で、
うん、
曲がりながらでも弾ける弾き方を見つけて、
それがすごいよね。
そう、うん、
曲がりながら弾いてて、ね、鍵盤の幅って決められてるじゃない、うん、それをだってうまいことこう工夫しながら弾いてたわけでしょ。
そうね、どうしても弾きたいから、
うんうん、
だからその方法しかもう見つけられなくて、うん、で、その間おかしいなと思ってからも、何本かコンサートが決まってて、
うんうん、
でそのコンサートはもう逃げられるものじゃないコンサートだったから、
うん、
もう絶対やらなくちゃいけないと、
うんうん、
だからその何としてでも、
うん、
いろんなもう変テコリンななんかピアノしてる人が見たら、あら今日の先生何してるのっていう多分弾き方で多分、見えてたと思うよ。
うん、うん、でそこから病院に、
そう、コンサートが終わって、
うん、
2023年2月26日25日がコンサートだったから、26日からもう自分を解禁して、
うん、
もういろんなことを調べて、
うん、
病院巡って、
うん、
最終的には東京のジストニアの専門の平先生っていう先生がいらっしゃるんだけど、
うんうん、
その人にコンタクト取って、で最速でいつ手術ができるのかって尋ねたら、
うん、
10月1日ということで、うん、去年じゃもうしましょうという感じで、
うん、
やってきましたね。
その手術を受けて、うん、受け終わって、うん、そのピアノを弾けるようになるまで、うん、どのくらい時間
かかったの？うん、ジストニアっていうのは今言ったようにこの不随運動、
うんうん、
自分の思ったように動かない、
うんうん、
だから弾こうとすると丸まるのが伸びたと、
うんうん、
その手術で。だけどその終わった直後に翌日かな、キーボードを持って行ってたんで、
うんうん、
それを弾いてみたらもう人のなんか感覚がもうまるでなくて、なんか人の指をなんか俯瞰で上からこうなんか見てるような感じで、なんか下手くそやなと思いながら全然弾けなかったから、で、その手術前にその平先生からも、ジストニアというその不随運動は治ると、だけど音楽家の人は 100% 元に戻らないと治ったって思わないでしょって、だから皆さん大変リハビリで苦労されてますって。でリハビリっていうのもピアノを演奏することだけがリハビリになるから、
うん
うん、そのリハビリが、あ、うん、なるほどなと、その自分の状態を見て、
うん、
こういうことかと、
うん、
でもまあそれで逆に燃えてきたというか、
うんうんうんうん、
こんな野郎みたいな感じで直してやるぞみたいな感じになったね。
日常生活は別に特に、
うん、
あの支障はなく、ピアノを弾く時だけちょっとなって思う感じだったんですか。
そうそう、ディストニア発症した時はもう本当に、まあ、た例えば困らないんだけど、
うんうん、
マウスコンピューターのマウスを使う時に、うんうん、左のクリックをしようとしたら勝手に右クリックになるとか、なんかそういう、まあ、動きの状態でいうと、うんうんうん、そういう感じで、ただあとはもうあの普通にこう話してたら、
うんうん、
誰もそんな実のエアなんて病気だとはもう誰も思わないから、
うんうんうん、
全然困らないったね。
じゃあその手術を終えて、
うん、
じゃあねピアノを弾けるようになろうっていう時に、そのどういうリハビリのやり方をしたかを知りたい、う
ん、でまずは、うん、脳を焼いてる手術だから、うん、もうそのまあ、言ったらその左の脳を焼い右手だからね、うんうんうんうん、左手の脳を焼くとやっぱ 右半身の筋肉がなんかおかしな動きをするから、
うん、
もう歩行歩いてる時もフラッと右に、
うんうん、
夜とか、あと階段が手すりがないと怖かったとか、
うん、
あと路列が自分的には他の人から聞いたらそうでもなかったらしいんだけど、うんうん、自分的にはなんか思うより喋れないなっていうのが、
うん、
半年ぐらい経ったら多分それは後遺症なんで治りますよって言われてたんで、
うん
うん、まあ言ったら10月1日だから半年後は4月1日が、あ、これはもう本格的にリハビリと向き合うあの時だなと思ってたんで、うんうん、まずスケール、
うんうんうん、
ドレミア、そうです、音階から始めて、うん、で指1本ずつ、
うん、
あの打鍵する時指を落とすやない、
うんうん、
で利権の時は離すんよね、うん、でこのチェック、それぞれの関節とか手首とか手のひらとか腕とかをじろーってなんか人のなんか手を見てるような感じで観察して、どうやって動いてるのか、
うん、
でどのようにその力がどっちの方向に加わってるのかっていうのをずっと最初確かめて、
うんうん、
あとはその昔自分が作ったあのピアノの基礎練習みたいなのがあって、
うんうんうん、
それをもうゆっくり、さっき練習が嫌いって言ったよね、
うん、
練習が嫌いな理由の一つはね、うん、すぐできないから
よ。あ、確かにね、うん、
すぐできたらいいやない、
うんうん、
でそのできないそのなんかイライラっていうか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう自分も過去の自分を知ってるから、
うんうん、
絶対失敗しないように、
うん、
もう死ぬほど遅く、
うん、
それから始めて、まあ1ヶ月後からぐらいかな、
うんうん、
あら、ちょっとなるほど、あ、こうかみたいな感じのを見つけ出して、
うんうん、
それからもう発見の日々、
へ、
うん、でまあなんとか今は、
うん、
あの戻るようになったんだけど、
うん、
そのピアノって弾いてるとピアノの蓋、
うん、
目の前ってあの鏡板仕上げになってるから、
うんうん、
自分の手が映るんよね、
うんうんうん、
で最初は左手はノーマルやない、
うんうん、
だけ左手が先生と思って、
うん、
左手の真似ばっかりしよったんやけど、
うんうん、
6月ぐらいかな、いやもうこれは違うぞと思って、
うん、
もう今のその弾きにくい感覚で最上の音を出す、
うん、
なんか新しい弾き方を見つけようみたいな感じに感覚に変わって、
うん、
それからだいぶ楽になってきたかな。
へ、うん、今はどのくらい自分の中で何パーセントくらい、
あ、もう、あ、復活したかと、
復活した
か、あのだいぶ戻ってきた感じはあるんだけど、
うん、
もう昔の自分と比較すると、
うん、
もう昔の自分とちょっと違うんで今、
うん、
弾き方も音も変わってると思うんだけど、
うんうんうんうん、
だからだいぶ、まあ、8割9割かな、
へ、
うん、ちょっとだけできないところがあるんだけど、
うんうんうんうん、
まあこれもコンサートまでには何とか、
うんうんうん、
やっつけてやると、
うんうん、
もうどうよ、
うん、それ復活コンサートを11月にするじゃない、
うんうん、
それはその手術から1年後にしようってもともと決めて自分の中で決めてたんですか。
実はちょっと先生からも笑われたんだけど、
うん、
去年10月1日に、
うん、
あの手術をしたよね、
うんうん、
ただ去年の予定は10月の26日やったんよ、コンサートが、2024年、
うん
でね、ちょっとできんですかねって先生に聞いたらいやーそれはちょっとってで、なるほど、退院してみてま、
うん、
っすぐも歩けんしそれはもうコンサートどころじゃないなっていうことで、
うんうん、
あの去年はもうちょっと断念したんだけど、うんうんうん、で実はそのホールを借りるとき、福岡市のホールを借りるときは1年前から予約をせないいかん、うんうんうん、ってなるから そういう時に、調整会議って言って、うん、それに参加して、まあ、見事11月29日もうコンサートは絶対しようと思ってたから、うんうんうん、ただどうしようかなみたいな、ピアノはこんな下手くそなのにコンサートどころじゃないやと思いながらもいや何とかしてやるって思って、うんうんうんうん、だからもう最初からする気は満々でしたね。
よかったではね、ちょっとジングル挟んで最後もう あと残り少しなんですけど、エンディングでコンサートの話を、
はい、
してもらおうと思います。
わかりました、
はい、
夢の種放送局です。
もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる、自分と戦い続けるの。
はい、では最後にですね、ジュジュの今度の演奏会の告知をしてほしいんですけども。
ありがとうございます、
は
い、
あと、は
い、
YouTube とかホームページとかあると思うので、あ、はい、たくさん宣伝してください。
11月29日に福岡市のアイレフホールで、7時から夕方7時ですねから、オールバッハプログラム第9弾と題して、バッハの夕べというコンサートをします。プログラムはインベンションとシンフォニア、うん、まあ、すごい基本的な曲なんですけど、初心に立ち返るという意味も込めて、それと、まあ、パルティーダの2番、大変ドラマチックな曲をします。はい、であとはYouTube とか、何ですか、その他もろもろ、それは山立からピアノとかで検索してくれたら私のホームページが出るんで、うんうん、そこにもういろいろ載ってます、
うんうん、
ぜひいろいろ見てください。
はい、ありがとうございます。はい、あっという間に終わろうとしてますけども、いかがでしたでしょうか。
うん、ね、早いね、30分
早いでしょ、うん、30分持つかなとか思ってたけど、意外とあっという間だったでしょ、
うん、そう
ね
この感じで、
そう、はい、こんな感じでお送りさせていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ではですね、今日はそろそろこの辺で終わりにしたいと思います。今日も皆さんが楽しく一日を過ごせますように。夢を叶えるパーソナリティ、原まみこでした。
Time on earth.